もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい。最初に年齢を教えてください。
62です。
62歳。結婚してます？
結婚しましたが、死別です。
あ、そうですか。何年前ですか？
20年ぐらい前です。
20年ぐらい前。
はい。
ということは、もう20年間今、一人。
そうですね。子供が3人いるので、
ええ、
子育てとか仕事とかでちょっと忙しくして。
一人で三人育ったらもう大変でしょうね。
別の事情も夫が自死だったので、
うん、
身内絡みでもすごく揉め事がになってしまって、
ええ、
夫の実家とはもう縁が切れてますし、
ええ、
私の実家とも私が出てる状態ですね。
ということは今この三人のお子さんとは一緒に住んでいない？
あ、今はみんな独立っていうか巣立って、長男は結婚しましたし、次男は会社の寮生活ですね。で、娘は結婚が決まりまして、2年前から同棲してます。
あ、そうですか。はい。
はい、
それで、どういう相談でしょう？
長男が30になるんですけど、
はい、
長男のお嫁さんのことで悩んでまして、
はい、
長男は長く付き合ってた彼女がいたんですけど、
はい、
別れたんですよ、
はい、
で別れて1年ぐらいしてからマッチングアプリで今の嫁さんと出会って、
うん、
スピードで既婚っていうんですか、
うん、
初めて出会って3ヶ月目ぐらいにもう子供ができて、うん、それでもう息子が決心をして結婚が決まったんですけど、
はい、
入籍して結婚したあたりから、
うん、
嫁さんが豹変してきてしまってですね、急に横柄な態度っていうか、
うん、
私もなるべく子供たちを受け入れて来るときにはご飯もいっぱい作ったりおやつも作ったり、そう言ってきたときには次男も娘も呼んでみんなと和気あいしてきたんですけど、
うん、
次男と娘がいるときはそうでもないんですけど、
うん、
次男と娘が帰った後私と息子と自分たちになると急に態度がガラッと変わるっていうか、私にも命令口調になるし、息子にも自分の方が上っていう態度で言ってくるし、おむつ替えとか泣いたりとかお風呂入れたりとかはうちに来た時はもう一切しないで、もう自分はテレビ見てソファーでくつろいでるっていう感じで、
うん、
でも産んだ後だし母乳の出のためにもこれ食べるあれ食べるって言ったりもしてたんですけど、だんだん態度が私や息子にあぐらをかくような態度で接してきたので、
うん、
あとうちに上がってくる時も靴もひっくり返って片方裏返ってて、ほで靴もこっち向きで揃えてないし、どうなったらこんな風になるのって、その時は言ったんで、はいはい、
それで何を相談したいんですか？
それでお嫁さんにお金を要求されたり、はい、態度とかも帰った後でどうにも許せなくなってしまって、
うん、
LINE でちょっとお話ししたいので連絡もらえますかって言って嫁さんの LINE に連絡したんですけど、ブロックされてしまってメールにも返信がない。あと息子には家族のグループ LINE を退出させてこっちの縁を断ち切らせるような仕切り具合で、もうどうしようもないので嫁さんのお母さんに電話したんですね、
うん、
こういう状態であんまりにも許せない態度が多々あるし、命令口調というかお母さんも嫁さんが感情が激しいので逆らわないようにしてるということで、何も言うなりにはいはいっていう状態だったので、お母さんの態度を息子にさせるわけにはいかないし、子供も一人で育てられる人じゃないので、私が育てますから子供は置いて出てってくださいって言ってしまったんですね。それからお母さんも電話も出ないしメールにも返信がよこさないっていう、もうそれがもう1年以上前からですね。
で、今日の相談というのは、
はい、
あなたがこのお嫁さんの態度は許せないと、それで子供を置いて出てってくれと、
はい、
そのためにはどうしたらいいかという、そういうことですか？
そうですね。息子も離婚を切り出したそうなんですけど、慰謝料を請求することと 子供は渡せないので養育費が欲しいっていうことを言われたそうで、で息子はもう子供が好きで我慢してて、で息子は今あの嫁さんには何の感情もないから他人っていう感情になってきちゃったっていうふうに言ってるんですね。だからまだ若いのでもう早い目にお互いの人生を仕切り直して進んでいった方が、
うん、それはあの息子さんとお嫁さんとが決めることで他人が決められないわけですよね。
はい、
はい、わかりました。今日はあの幼児教育研究の大原恵子先生がいらっしゃっているので、はいはい、伺ってみたいと思います。
よろしくお願いします。
こんにちは。
あ、こんにちは。よろしくお願いします。
あなたのね大変だったろうなと思ったのはまだ40代ですよね、はい、そのように夫の実家も自分の実家も縁を切ったって、はい、ああそれだけ辛いだろうなと思ったんですが、
もう本当にね、
ね、
死にたいくらいなつもりだったんですけど、
それはちょっとわからないんですけどね。ただあなたはその自分の結婚の関係では、
はい、
実家も全部あなたの思うようにズバズバと切っていってもいいんですね。ただ、はい、あなたの流れの中で一つ考えておいていただきたいのは、はい、息子さんの結婚もあなたの自分の人生のやり方と同じように自分が采配してやってるんです。これ相当後悔しますよ、
はい、
あなたが家族ね大事に生きていこうっていうあなたの意思は分かりますけど、はい、なぜ今回ここまでやってしまうかってことですね。
はい、
実はですね息子さんの性格っていうのはあなたお話してないんですけども、好きな人と別れましたね、その後、はい、すぐにマッチングアプリ、
はい、
その時思ったのは、はい、あ息子さんっていうのは女性がいないと寂しい、あるいは誰かがそばにいないと寂しい、で子供できました、ね、今回ですねそんな息子さんがあなたが、携帯ですかブロックされましたね、
はいはい、
息子さん知ってますよこれ。
あ、知ってますよ、はい、
知っていてあなたと切ったんですよ。そこに息子さんの心もあるんです。
あ、嫁さんが私をブロックしてるのは合意してるんですけど。
で、ということはこうじゃないですか、息子さんの。あ、いいよ、君がうるさかったらいいよって。
はい、
そこで息子さんの心が出てるんです、半分。
嫁さんは自分の思う通りにならないと、もう後の始末がすごく大変になってくるので。は
い、ね、ちょっと待って、いいですか、
はい、
あなた今日ご相談ですよね。
はい。
私が言ったことで、反論することは後でもいいんですけども、はい、いや、こうだ、あれこうだってことは、自分の、世界観で同意しなかったら話はどんどんどんどん広がっていってしまうんです、
はい、
で私は思って息子さんは結構あなたにもへきへきしてると思ってますよ、
うん、
今回あなたが広げすぎてる、うん、お嫁さんに言っても構わないけどお嫁さんは息子の嫁だから一応はね、でもお嫁さん実家はあなたには何ら関係ないんです。
お嫁さんに連絡がつかなかったので、
だから連絡スカイルでブロックされてるんですよ。嫌だってしないでねって言ってるんです。これマナーです。私は避けてるんだろうとあなた気づくでしょ。
そうです、でも子供もこ
ちらから、ちょっと話しとらないで、はい、あなたの場合はね直球で言うんです。バババーっとこうですよって、でこちら聞くと変化球とか言って、あ、それでね息子はねって書いちゃうんです、
はい、
で話はできないんです。結論言うとまずはあなたが今日電話した理由は孤独です。で自分がいいと思って感情の怒りをそのまま出してるんです、第三者に。お嫁さんは他人ですよ、
はい、
それが冒頭に申し上げたようにあなたが苦労しましたね若い時にね、その時に夫の実家と自分の実家を縁を切ったって、それにもいろんな理由があるでしょう。それを誰も咎めはできないんです。それはあなたの関連してるから。今回は息子さんの関連をここまで広げちゃうんですよ。あなた息子さんをどうに助けるの。あなたは
いや、嫁さんの態度を私も悪かったのでごめんなさい気をつけますとかそういう言葉は一切ないんですよね。自分の感情だけでなんか文句あるかって言って拳を振り上げてたりとか、お風呂上がりに息子のパンツ履いて出てきて私に見せたりとか、あと孫のいるものを買いに行くのが面倒だったら口座に100万円ぐらい振り込んでほしいって言われたりとか、そこら辺の感覚が私にはわからない。で来る時に一泊とか泊まっていくのでいろいろご飯出したり食べに連れてったりとかしてて、それは息子が出してくれようとするとまず嫁さんがごちそうさまでしたって私に言うので私が出すのかなと思って出すんですけど、それでも来る時にはもう手ぶらで来る状態で、 息子が言い返したりすると後がちょっと厄介になるからもう私に折れてほしいって言ったから息子に嫌だって言ってそれからもう溝ができちゃってこっちには関わらせないっていう状態になってきちゃったんですけど、
あのね、
うん、
私はあなたに本当に求めてるんです。本当に頑張ったんだろうなと思いますけれども、あなたこれ同じように今62歳ですね、うん、
はい、
10年20年の間に同じようにされてしまいますよ、はい、脅してなくって。
いや私も辛かった時はいろいろ助けてもらいながら来たので、私もあの困っていたりとか。
そしたら私はあなたに何を言えばいいの、ああ言えばこういう、うん、今日はそりゃひどいわねって言ってくれる人を求めたのね、
うん、
だったらいくらでも言えますよ。それであなたが気が楽になるならばそれでいいですか。
本音を言うと、もうあの離婚してほしいっていう、子供を置いて出てってくださいっていう。
孫があなたに恨んだらどうしますか。
うん、孫は可愛いですね。
あなたが可愛いのと孫が好きとは違いますよ。
はい、
息子さんが二人で話し合ったらいいですよ。私が最後に心配してるのは全部あなたが感情で処理してるんです、うん、あなたの愚痴も分かります、怒りも分かります。分かるってあなたほどは分からないけども、ただ何が分かるかというと、ここまでもお嫁さんの悪口を言うってことは本当に悔しかったし、自分が若い時に認めてくれなかった人がたくさんいたんですね。あなたの中に怒りがあるんです、根っこに。
ただ一生懸命子供たちを3人育ててきた、
分かります、
私を上から目線で命令口調で言ってくるっていうのが何様ですかっていう風になってしまうんですね。私も子供たちを育てる時に、
ちょっと待って待って、上から目線を言うのは感情があるからですよ。だったらお嫁さんは言いましょうか、一緒に。上から目線ひどいわねっていいですか。それで言葉の暴力できますか、すっきりと。
言葉の暴力はもういいです。
どうして。
ちょっと私も精神的に病んでしまいそうなので。
ありがとう。そしたらね、今日から自分で上から目線って本当にそうだったろうかって考えてみてください。ただ本当に自分の感情をそうだそうだって言ってくれた人が楽になるかどうか、塩水を飲むかどうか、それだけはもう一度考えてね。わかります。
はい、
はい、加藤先生変わりますね。
ちょっと失礼なこと聞くようだけど、今あなた憂鬱な気持ちになってる。
そうですね、言いたいことがちょっと分かってもらえなかったかなっていう思い。
あ、そうです、そうです、言いたいこと分かってもらえなかった、うん、で憂鬱な気持ちになりますよね、
はい、
それからもう一つ聞きますけれども、
はい、
あなたは許せないっていう人はこの長男のお嫁さん以外にどのくらいいます。
はい、
先ほどもその夫とも縁が切れたということを言ってましたけど、
はいはい、
あなた許せないっていう人多いんですよね。
今の人生でちょっとそういう辛い経験がちょっといくつかありまして、
うん、あると思いますよ、
はい、
何を言いたいかというと、あなた実はナルシストなんですよね。
ナルシストですか。
うん、だから気に入らないことがあると自分のナルシシズムが傷ついて憂鬱になっちゃうんです。
うーん、ちょっといろんなことで辛いこととかを見るとちょっと自分の気持ちが不安定になっちゃうことはありますね。
うん、不安定なのは多いですよ、あなたの場合。それでちょっと普通と違ってなんか素晴らしい自分というものを誇示するんだけどね。
いや、そういうつもりはないですけど、
うん、だからもちろん分かってます。僕の言うことに反論するのは分かってんですけど、あなたすごいナルシシズムなんだよね。
いや、そういうつもりはないです。
うん、そういうつもりはないです、うん、だからもう、
もういいです。
ナルシストは他人に関心がありません。